この指とまれ。
人生はドラマ、あなたが主人公です。今月もこの指ドラマ館にようこそ。これで礼拝を終わります。ご自由にお交わりください。
伊藤さん、伊藤さん。
あ、原さん、おはようございます。
今日は礼拝の後で婦人会のある日なんですけど、伊藤さん出られます？
ええ、出席します。
ご主人の方は大丈夫ですか？
今日ね、主人ゴルフなの。だから少しゆっくりできます。
じゃあまた後ほど。
あ、伊藤さん、今度青年会が主催で中高生のための伝道会を開くんですよ。これチラシなんで、よかったら息子さんにあげてください。もうしばらく会ってないですけど、中学生でしたよね。
ええ、そうです。ありがとうございます。
横山ゆずり作ドラマ心の鎖が解けた時、その前編。
私は伊藤幸恵と申します。夫と中学2年の息子と暮らす主婦です。まだクリスチャンではありませんが、毎週日曜日には家から歩いて15分ほどのところにあるこのキリスト教会の礼拝に出席させていただいております。若い頃ミッションスクールに通っていたこともあり、10年ほど前、子育ての悩みをきっかけにこの教会に来るようになりました。夫も信仰は持っていませんが、幸い私の教会通いは理解してくれています。
ただいま。あら、ひろし、帰ってたの？
あ、お母さんお帰り。今日は教会結構遅かったんだね。
うん、ごめんごめん。今日は一日中部活かと思ってたわ。昼ご飯はちゃんと食べたの？
カップラーメン食ったよ。部活はなんか頭が痛くて早退しちゃったんだ。
あら、大丈夫？
うん、平気平気。
そしてその日の夕食の時のことです。
いや、今日は参ったよ。途中までは調子良かったんだけどな。
まあまあ、いつも途中までは調子がいいんですよね、お父さんは。
そう言うなって。いつかはきっとホールインワンだって決めてやるからな。ヒロシの方はどうなんだ？サッカー部の方は。
それがね、今日は何か具合が悪くて早退してきたんですよ。
なんだ、風邪か？食欲はあるようだな。大丈夫か？
うん、別にもうなんともないよ。
そうか。お前いい時計してるな。そんなの買ってやったことあったっけか？
あら、ほんと全然気がつかなかったわ。どうしたのそれ？
え、前から持ってたよ。
あら、お母さん見たことないわよ。ちょっとよく見せて。
ね、いいよ、自分で小遣い貯めて買ったんだよ。安物だよ。ごちそうさま。
なんだ、もういいのか？ひろし、おい、ひろし。母さん、なんかあいつ変じゃないか？
そうですね、最近時々変な時があるんですよ。妙に上の空だったり、急にはしゃいでみたり。まさかあなた、あの子学校でいじめにあっているなんてことはないでしょうね。
それはないだろう。第一、あいつの体格じゃ上級生とだってそう変わらないだろう。
そんなのんきな。最近の子はね、やることが陰湿で知能犯なんですから。大きな体の子だっていじめられることがあるんですよ。気をつけてやらなくちゃ。
後になって思えば、その頃から兆候は現れていたのです。でも母親である私は、まさか我が子に限ってという気持ちから、ヒロシの本当の姿を見ようとしなかったのです。それから数日たったある日のこと。
はい、伊藤でございます。はい、はい、ヒロシの母でございますが。ああ、矢口くんのお母様ですか。 いつも息子がお世話になっております。え、どういうことでしょう。恐れ入ります。おっしゃる意味がよくわかりませんが。はあ、
それは広志の同級生で青春中学2年 B 組の矢口和夫という子の母親からでした。
ですからお宅の息子さんが1ヶ月ほど前からうちの子に随分と無理なことを言ったりしたりしてるそうなんです。うちの子、ここのところ買ってやったばかりのものをなくしたって言ったり、顔にあざ作って帰ってきてもふざけててぶつけたというきりだったんですけど、あんまり目につくんで問い詰めたら伊藤君にいじめられてるって言うんですね。もちろんこっちの一方的な話では納得できないでしょうから、そちらでも息子さんにちょっと聞いてみていただけますか。この間もね、お年玉で買ったばかりの腕時計をなくしてきたんですよ。
まさか嘘でしょ。ひろしがよその子をいじめるなんて、そんな。
とても信じられない話でした。いえ、信じたくない話でした。けれどもそのままうやむやにしてしまうわけにはいきませんでした。
ひろし、いるの？お母さん、入るわよ。
何？
今日あなたが学校に行っている間に矢口君っていう人のお母さんから電話があったの。その子、あなたにいじめられてるって言ってるらしいわ。親御さんもひろしがその子のものを取ったり殴ったりしてるように言うのよ。どうなの？あなたまさかそんなことしてないわよね。お母さんにだけは本当のこと言ってちょうだい。神様は全部知ってるのよ。なんとか言ってちょうだい。お母さん、あなたの言うこと信じるから。
あいつが悪いんだ。もともとあいつがサッカー部に入りたいって言うから。半端な時期だけど俺が先輩に紹介してやったんだ。それなのに練習がきついからやっぱりやめたいなんて、俺の顔が丸つぶれじゃないか。だから少し鍛えてやろうと思ったんだよ、甘ったれた根性。それに物なんか取ってないよ。
じゃあ、あの腕時計はどうしたの？この前はめてた新しいの。あれ、矢口くんのなんでしょ？
預かっただけだよ。矢口のやつ、怖がってるやつがいて、自分で持ってると取られるから、俺に預かってくれって言ったんだよ。
本当なのね。本当にいじめたり物を取ったりしてないのね。
してないったら、信じてよ俺のこと。
分かったわ。お母さん、ひろしの言うことを信じる。このまま誤解されっぱなしじゃ嫌だから、お母さんちょっと学校へ行ってくるわ。相手に直接言うより担任の先生から言ってもらった方がいいでしょ。
ちょっと待ってよ。話が大げさになるよ。いいってはそんなこと言わないで。
何言ってるの。このままじゃあなたはいじめの張本人だと思われるのよ。冗談じゃありません。ちょっと行ってくるから。
ああ、待てよ待てよ、母さん。やっべえ。
そうですか。矢口さんから直接お宅に連絡が来ましたか。学校側から早くお知らせすべきだったかもしれませんが。
はい、私どもとしましても子供同士のことですから親が出て行ってもとは思いましたが、あらぬ誤解を受けていじめの張本人のレッテルを貼られてはあまりにもかわいそうだと思いまして、それで伺ったんです。
お母さんはあくまでもひろし君はやってないとお考えですか。
え、どういう意味でしょうか。
ちょっと見ていただきたいものがあります。
そう言って担任の先生が取り出したのはズタズタに引き裂かれた体操着のようでした。
その矢口君のものなんです。何週間か前サッカー部の部室のゴミ箱から出てきました。
うちの子がやったと。
伊藤君のテストの答案と一緒に丸めて捨てられていました。
だからってうちの子が犯人だという証拠になるんでしょうか。
もう一つ、これ、わかりますよね。
それは、一面に、死ね、だの、殺してやる、だのという汚い言葉が殴り書きされたスケッチブックでした。そして、その書かれた字は、
右肩上がりの特徴のある紛れもない息子ひろしのものでした。私は言葉を失っていました。
お母さん、はっきり言いましょう。残念ですが、ひろし君は矢口君に対していじめを行っています。